坂道とその美しい街並みが特徴のあるとある住宅街の中のとあるビル最上階ペントハウスに店を構えるカフェ2066。なぜかここには毎日のように素晴らしい個性の持ち主のお客がふらりと迷い込んでくる。さて今日はどんなお客が扉をくぐり抜けてくるのだろう。まあでもあれですよね、そうやってこう当時、通われてたんだったらもうすごいあれですよね、生の、こう、あれですよね、コミュニケーションがいっぱい。
そうですね。
あったでしょうね。
そうですね。当時はやっぱり生のコミュニケーションが主体でしたよね。
そうですよね。そういう中でこう、あれですか、やっぱり知った情報ってやっぱり今でもこう、覚えてられるのって多いですか？
なんでしょうね。でも、いや、あんまり情報って、その IT 系の情報ってもうやっぱり、一月も経つと陳腐化しちゃうというかね、あれなんで、あんまりその情報自体は覚えてないけど、この人にお世話になったなとかで、そういった情報みたいな部分は結構覚えてると思うんです
よね。その当時でも1ヶ月ぐらいで陳腐になりましたっけ？
まあ1ヶ月はオーバーかもしれないですけど、まあでも、半年もしたらやっぱりちょっとね、古くなってるっていうところがあるんじゃないですかね。
半年でも古くなってましたっけ、当時って。
やっぱり PC、8000インチの時はちょっと長かった気がしたんですよ。
はい。
PC、8801が出て以降ぐらい。
はい。
その後、9801が出て以降ですね、きっと。
はい。
まあもう9801VMVF とかぐらいまでは覚えてますけど、そこから先、もうわけわかんないぐらいに、まあやっぱり出てたじゃん、まあ、機種も。
はいはいはいはい。
それに合わせていろいろ新しいソフトも出てくるし、
はい、
で、僕が高校時代にですね、
はい、
ちょうど僕はその、新横浜にある海上高校でところに通ってたんですけども、
はい、
そこから、そのすぐ隣の高田馬場っていう、駅、そこの、まあ、早稲田とかあるわけですよね、
はい。
あそこのマンションの一室で、ソフマップっていう、まあ今
は
すごい有名ですよね。
はい、
あれが決まったんですよ。
マンションの一室でやってたんですか？
そうですね。そこがソフトウェアレンタルだったんですよ。もともとソフマップって。
ああ、そうなんですか。
で、多分そこのソフトウェア、レンタルソフトっていうのがこう始まった頃ぐらいにはもう結構、そのソフトウェアも入れ替わり激しく、
はい、
まあ当時テープでしたけども、
はい、
すごい、なんでしょうね。もう毎月のように新作のソフトが全部出てきてみたいな風になってきていたんで、
あ、そうなんですか。
だからそれで言うと、こう、ハードウェアだけじゃなくてソフトウェアのこう新陳代謝もすごい激しくなってきていたし。
はぁ。そうですか。
結構情報不足していましたね、その頃からは。
あ、そうですか。その頃のでも情報は、本当にさっきも言われたみたいに、雑誌か、お店で掴んでくる情報ぐらいですよね。
そうですね。ちょうど85年に、
はい。
確か85年だったと思うんですけど、その NT、電電公社っていうね、国営だった電電話会社が、
はい、はい。
民営化されて NTT になって、今の。
そうですね。はい。
それと同時にですね、なんだろう、その電話の通信に関する法律が改正されて、
はい。
がきっかけで、パソコン通信が日本でもできるようになったんですよ。
はい、はい、はい、はい。
それまではパソコン通信で日本では違法みたいな、まあちょっと、違法じゃない部分はあったのかもしれないけど、ちょっとなんでしょうね、そのサーバーに、
はい、
そのサーバーで第三者に情報を預けて、その情報を、また別の関係ない人が読むというのはなんかどうも法律に触れてたみたいで。
あ、そういうのが法律に触れてたんですか、当時。
そうですね。だからその情報の仲介っていうのはダメだった。
あ、そうなんですか。
電話でこう直接話すのは OK だったんだけども、なんか仲介っていうのはダメだったね。それが NTT になってそこら辺がこう規制緩和されたことによって、日本でも、ようやくパソコン通信での OK になって。
そうですか。はいはいはい。
で、まあ電話の工事とかもですね、結構簡単にできるようになったんで、僕も当時、多分受験生だったんだけども、親がいない間にわーって長い電話線を買ってきてですね、
ほうほう、
これはあれだ、こう自分の部屋にこう電話回線を引いてしまって、で、モデムをこう買ってきてですね、パソコンにつないで、PC8000につないで、
ほうほう、
で、まあパソコン通信いろいろ始めましたね。
当時やったカプラですよね。
カプラーよりかは、もう当時どっかがですね、300bps のモデムを発売してたんで、
はい、
僕はいきなりモデムから始めてましたね。
あ、そうですか。もうモデムありましたか、あの当時。
そうですね、ありましたね。
そうですか。当時でもパソコン通信って、あれですかね、ニフティとかは。
もうそういうの全然ないです
ね。ないですよね。ってことは電話回線でそのまま電話番号にかけ
た。多分、そうですね、まあそれもやって、私でも日本でパソコン通信っていうのが一気に広まったのは多分そのアスキーが出していた、
はい、
パソコン通信入門とかってなんかムックっていうのがあったんですよ。
あ、はいはい。
それが多分まあ本当一番起爆剤になったと思うんですけど、それと同時にアスキーがアスキーネットっていうパソコン通信サービスを始めて、
ほうほうほうほう、
実験サービスだったんですけど、はい、でそれが結構比較的無料で最初誰でも入れたんで。
あ、そうなんですか。
もうそのアスキーネットに入って、はい、で、それ以外に、いくつか、なんでしょうね、出版社がやってる、ネット、夏目出版社がやってる夏目ネットとか、そういうところがいくつか入ってましたね。
はぁ、そうですか。それ、いつ頃の話なんですかね。
それなんだろう、高校生なんで、まぁ、81年だと合わないの？あれ？いつだったんだろう。あんまり覚えてないですね。あ、ちょっと NTT 民営化の直後、多分1年後とかそんなもんですよね。86年とか。
86年ぐらいですか。
ええ。
86年でもう、あったんですか、そういうふうにパソコン通信のサービス自体が。
そうですね。で、結構パソコン通信は、日本はみんなわーって飛びついたんで、まあ、インターネットも日本バーって飛びついたの、すごい、世界的に一時的になっちゃったじゃないですか。それと同じような感じ。パソコン通信のサービスとか、そういうこと、例えばシャープさんは、
はいはい、
パソコン通信のホストになれるっていう MZ シリーズ出していたりもしましたし。
ああ、そうですよね。はいはいはい。ありましたね。
デモでですね、シャープのショールーム、市ヶ谷っていうところに、東京の市ヶ谷っていうところにあったんですけど、
はい、
そこに、で、なんだろう、デモに使ってる、その MZ シリーズをホストにした、なんか、やっぱり、パソコン通信のネットワークがあって、
はい。
そこも結構使って、そこでもだから僕、シグオペっていうのかな、はい、なんかとかでやってましたね。
はあ。あ、そうですか。すごい速さってもうボンボンボンボンあれですね。新しいことにチャレンジしたんですね。
そうですね。
いや、すごいな。で、あれですよね。まあまあ話がかなり深く掘り下げちゃったんですけど、その辺ですね。もしもし。
え、
あ、大丈夫ですか。
あ、聞こえました。
すごい
声質
が高くなってるんですよ。
大丈夫。
で、じゃあ、まあ、そういうパソコン通信の時代が、まあ、あって、で、あれですよね、じゃあ、大学に行かれるなんて、いつぐらいから結局行かれることに？
何年なんだろうな、7年か6年、6年か7年か、なんかそれぐらいですね。それなんか結構いい加減なんで、覚えてないんですけど、
あ、じゃあ、その頃に、じゃあもう、アメリカ行って。
そうですね、アメリカの大学の方に行って、
で、マッキントッシュ SE。
マックを買って、で、まあ、なかなか日本には帰ってこなかったんですよ、しばらくの間。マック SE は多分マック SE が出たのが87年なんで、しばらくパソコンなしの生活をしてたんですけども、
はい、
マック SE が87年に発売されて、その翌年、1年、発売1年後ぐらいにですね、
はいはい、
それをアメリカで買って、
はい、
で、ですね、で、その翌年ぐらいに日本に帰ってきたのかな。
ほうほうほう。
夏休みで。
あ、夏休みの間に帰ってこられたと。
まあ、Mac SE を買って、二つは目的があって、まあ、日本久しぶりなんでちょっと帰ろうとかっていうのもあったんですけど、はい、もう一個、Mac SE を買うときにですね、てか、アメリカに留学する前に、実は、当時のアップル社に電話をして、
ほう。
僕はこれからアメリカに留学に行くんですけれども、
は
あ、留学先で Mac を買おうと思ってますと。
はい。
ただ、当時の Mac って漢字ロムっていうのが入ってたんですよ。
あ、はい、はい、はい。
で、海外で買った Mac はその漢字ロムが入ってないと思うんですけども、はい、何かお金を払ってるその漢字ロムっていうのが帰ってきた時につけてもらえるものでしょうかっていうのを聞いていてですね。
あ、はい、はい、はい、はい。
で、そしたらその Apple の当時の方、加藤さんっていう方だったんですけど、その人が、いいですよってなんか約束してくれてですね。
お
それでじゃあもうぜひとも日本語使うために漢字ロムを使わなきゃとかっても、もらわなきゃと思って、
お
たった翌年の多分夏休みに日本に帰ってきて、
はい、
留学して初めて日本に帰ってきて、
はい、
でですね、そしたら、あれでもあれ冬休みだったかな、
はい、
で、なんか帰ってきたときに、あ、そうです、冬休みでしたね。で、その加藤さんっていう人に昔、はい、今から数年前ですけど、こういった電話したものですけども、はい、加藤さんよろしくお願いしますってことで言ったらですね、はい、あ、わかりましたとかって言って、Mac SE のメモリって、当時1メガバイトぐらいだったんですね。
はいはい。
でも日本語を使うためには、はい、2.5メガバイトメモリが必要だとかって言って、
はい、
漢字ロムをつけてくれるだけじゃなくて、クリスマスプレゼントとかってメモリーまで 2.5 メガに増設してくれたっていう、すごいなんか美味しい思いをですね、
はぁ。
して、したことですね。もう今だったらちょっと考えられないことですよね。
当時のメモリーって、
結構高かった
です。高いでしょ。
そうですよね。それを、あれだったら、まあ、親に頼んで、結構いいワインを加藤さんにお借りしていただいたっていうのがあるんですけど、まあ、加藤さんからは、なんでしょうね。海外の、マークでのマックの、こう、いろいろ情報とかをですね、
はい、
いろいろ日本に向けて発信してくださいみたいなことを言われてたなって、まあ、もしかしたら、ちょっとそれも結構、この仕事に入ったのには関係あるかなといえば関係あるかもしれません。
そうなんですか。へぇー。面白いですね。
で、はい、ちょっとその全国関係あんまりはっきり覚えてないんですけど、その日本に帰ってきて、夏休みに帰ってきた時に、
はい、
あ、多分、あ、そう、それが最初に帰ってきた時ですね。それが多分89年ぐらいで、
はい、
で、それが多分89年ぐらいの、冬ぐらいに、冬に日本に帰ってきたんだ。で、それで、はい、その翌年の90年の夏に、また日本に帰ってきて、
はい、ほうほうほう、
で、その時にですね、夏休みに帰ってきた時に、何でしたっけ、アスキーが、マックの雑誌を創刊してるっていうことを知ってですね、マックパワーっていう雑誌だったんですけども、
はい、
それをまあ、アスキー好きだったんで、アスキーでアルバイトしようかなと思ってたんですけども、
はい、
その、マックパワーっていう雑誌をもうまとめて買いして、
はあはあはあ、
で、ですね、なんだろう、ね、ま、ちょっと家の人が来たんで、ちょっと今、どう
しようかな。いいです、なんか、大丈夫です？
え、大丈夫です。はい。ですね。
はいはい。僕は待ちますんで、どうぞどうぞ。
あ、わかりました。大丈夫です。移動してください。何でした？どこに行ったんでした？
マックパワーをなんかまとめ買いされたっていうところなんですけど。
そうですね、夏休みに日本に帰ってきて。
ええ、
で、まあ、せっかくなんで日本の会社でアルバイトしようと思って。
はい。
で、その時今思ったのがやっぱりアスキーかなとかって思って、その、まあ、70年代からずっと読んでたってこともあって。
はい。
で、アスキーに面接に行ってですね。
はい。
まあ、お前は結構アスキーのことを古くから読んでて詳しいなとかってこと言われて、
はい、
気に入られて、もうじゃあぜひ早速明日からアルバイトを、よろしくとかって言われてたんですけども、
はい。
そのちょっと前に、そのアルバイトの面接に行く前にですね、そのマックパーティー雑誌を買って、
はいはい。
アンケート書きにですね、
はい。
アメリカの事情を書いてたんですよ。アメリカでは AOL っていう、はい、まあ、パソコン通信がすごい流行っていて、これ面白いですよって記事書いてたら、
はい、
その面接を受けて帰ってきた日にマックパーから電話があって、
はい、
実はうちの雑誌でちょうど来月号
はい、
パソコン通信の特集を組むことになってるんで、
はい、
ちょっとその AOL について話を聞かせてくれってことで電話で、
ほうほうほう、
なんか、主将の人から帰ってきたんですよね。
ほうほうほうほう。
で、ちょうど僕、アスキーから明日、月刊アスキーっていう方で、明日、月刊アスキーっていう足で、明日からアルバイトをするんで、
は
あ、アスキーに伺うんで、その会員でも寄りますとかってことを話したら、はあ、寄って、そのマクパ編集部に行って話をしたらですね、
はい、
月刊アスキーのその話、アルバイトもどうでもいいからうちに来いって言ってだそれでアルバイト僕月刊アスキー1日だけ行って、
はい、
いきなりすごい気に入られていろいろ任されてたんですけど、
はい、
マクパー編集部の方がですね、俺たちの方で話しつけておくからいいからうちに来いって言われて、いきなりマクパーのアルバイトになることになって。
そうなんですか。
で、後で聞いたらですね、全然話なんかつけてなくて、
ほう、
もうしばらくの間月刊アスキーの人たちにすごい睨まれてるっていう状態が続いたっていう、あれが。
じゃあ、あれなんですか？出勤してこないやつって思われてたんですか？
突然、ね、散々面接ではこう気に入られるようなことを言っておいて、食事を怒らしておきながら、
はあ、
1日だけアルバイト来たら急にぷっつり来なくなったやつとはって言って、実は下の階で当たれるらしいっていうのがですね、言われてたみたいですね、当時は。
ね、なんと、無責任なことをマックパワーさん。
そうですね。まあでもそれでこう、マックパーに気に入られていきなり連載を2つ渡されて。
ほう。
まあ、月刊スキーもちょっと、まあ、まあ、嫌われたりだけど、結構マック関係のこと詳しいってことで、いろいろ記事書いてたりするけども。
はい。
で、その連載は僕がそのアルバイトを夏休みが終わってアメリカに帰った後もずっと続いて。
あ、そうですか。
その、まあ、二つの連載のうちの一つがですね、まあ、当時 PDS Top 20っていう名前だったんですけれども、
はい。
PDS って言っても、まあ、今の人何のことだかわかんないでしょうけど、
はい。
シェアウェアですね。パソコン通信を通して配ってるソフトを、
はい。
まあ、結構パブリックドメイン著作権放棄したものが多かったんで、昔は。
ああ、はい、はいはいはい。
パブリックドメインソフトウェアって言ったら PDS っていうことで日本では呼んでたんですよ。
あ、パブリックドメインソフトウェアと。ああ、はいはいはいはい。
アメリカではあんまりそういう呼ばれ方してなかったんですけども。
あ、そうなんですか。
で、日本独特の呼び方で、
はい。
まあ、しばらくするとでもそれで日本でもですね、
はい、
パックドメインじゃなくてあれは著作権を放棄してないとかって議論になって、PDS って呼び方はしない方がいいとかってことになって、
はいはい、
まあ、それで、PDS は PBDS だけど、パブリックリディストリビューダブルっていうことで、まあ、供給に配布してもガバネソフトとかいろいろこうやったんだけど、そのうちだんだんこう圧力が強くなってきて、シェアウェアトップ20とかっていう形で名前を変えたのかな。
ああ、そうなんですか。
でもそれは結構長寿連載で、
はい、
で、あと、結構、やっぱり Mac のコミュニティってシェアウェアに支えられてる部分が結構あるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
シェアウェア関係の本とかはいくつか出てるんですけども、雑誌の連載ってのは当時なくて、
はい。
多分日本では一番最初のシェアウェアの連載だったと思うんですよね。
あ、そうなんですか。
もしかしたら世界でも初ぐらいかなとかって、アメリカの雑誌でも多分連載って形じゃなかったと思うんで。
ちなみにそのシェアウェア、その PDS の連載ですか、始められたって、いつ頃になんですか
?90 年の 9月号なんで。
あ、90年ですか。はぁ、あ、僕が Mac ユーザーになる5年前ですね。
そうです。
いや、僕は全然、なんか今、お話聞いてても PDS って、なんかこう、プロセッサーダイレクトバスのことではないよ、とか言って。
あとでそれが出てきましたね。まあ、そのちょっと前。
まあその、じゃあ90年9月から始められても、おそらく多分始めた方だと思うんですけど。じゃあ、その頃に始まったんですか、そのシェアウェアの要は評価っていうんですか、いろいろと。
評価っていうか、紹介
ですか、ごめんなさい。紹介をされてるので
。今もですね、そうですね、今もやっぱりシェアウェアとか、まあ、例えば、はい、iPhone の App Store で売ってるアプリケーションにしてもですね、こう、はい、日本と海外でこう分断してるところは分断してると思うんですけれども、
はい、
当時はやっぱりさらにその分断が進んでいて、
ほう、
海外でこう、アメリカで結構面白いシェアウェアがあっても結構日本では知られてないってことが多かったんですよね。
あ、そうなんですか。
で、まあやっぱり解説が、英語で書いてあるんで、日本の人だと英語、どういったソフトかよくわからないってこともあって。
はい。
で、僕はその当時、アメリカオンラインっていう、まだ始まったばっかりの頃のアメリカオンラインっていう Mac 専用で、そのアメリカオンラインってパソコン通信サービスに真っ先に入った方だったんですよ。
あ、AOL って当時は Mac 専用やったんですか？
そうですね。
は
あ、あれはもともと歴史をたどると、アップルが、なんかある会社に頼んでですね、
はい、
そのグラフィックからユーザーインターフェースを使った、
はい、
なんかユーザーサポート向けのアップルリンクっていう、アップルリンクパーソナルっていうですね、パソコン通信のサービスを、
ほう、
作りたいっていうふうに言って、外注していて、
ほう、
その外注先の会社が、
ほう、
アップルの契約を見ると、我々も自身でも自由に、このソフトで、転用していいっていうことだっていうんで、いわゆる始めたんですよ。
はぁ、
やっぱ当時革命的なパソコン通信サービスとかってすごい話題になっていて。
ほぉ、あ、勉強になります。あ、そうですか。
そのアメリカンレオン、ほんと始まってすぐに入っていたことがあってですね。それの話を知って、アスキーの人とかに紹介して、まさにパソコン通信特集の時にも記事を書いたりして、したら、どうもアスキーの方がその後、
はい、
AOL を買収しようとかっていう話がなんかあったらしいですよね、当時は。
AOL を？
アスキーが買収しようとかっていう。
そんな話があったんですか？
当時、アスキーちょうど何でしたっけ、上場したばっかりで、
はい、
ハブリも行って映画会社を買ったりとか、ヘリコプター買ったりとか、そういったことをした時代で、
あ、はいはいはい。
それと比べると AOL とかって全然規模もまだちっちゃかったんで、
ああ、そうなんですか。
ええ、
はあ。
あの、その後、はい、AOL が Windows 版出したことによって、こう、一気に大きくなっちゃって、
はい。
でもね、そんな ASCII が買収とか、日本企業が買収っていうのは、ありえなくなっちゃったんですけど、
そうなんですか。じゃあ、あれですね、本当にもう、まあまあまあ、経営の話が出ちゃったんで、なんですけど、本当にスピードですよね。その当時で日産ですよね、経営されたの。
そうです。
西さんやったら早く判断してそうな気がするんですけど、判断しなかったんですね。
まあなんか金銭的なあれなのが、あとまあ当時 AOL がすごいドメスティック志向だったんですよ。あんまり海外とか興味がないっていう、
あの、
で、その、なんだろうな、あんまり、まあ、すごいなんかあの AOL ってのはやっぱり英語のローカル情報とかを充実させて、
はいはい、
英語圏のアメリカのファミリーがこう安心して使える、そのすごいアメリカに最適化したサービスっていうのをあの重視してたんで、
はいはい、
だからあまり海外市場興味ないってことで言っていて、
ああそうですか。
そう、まあ、ちょっとなんで AOL の話になったかというと、その PDS Top 20っていう連載の中でですね、
はい、
その当時 AOL って結構やっぱり Mac 専用だったんで、面白い Mac のシェアウェアが集まってきたっていうのがあって、
ああいっぱい集まったぞ、
は
い、
はい、で Mac のシェアウェアのところを管理している人に、
はい、
ここあの毎月 AOL の、シェアウェアトップ20っていうのがあったんで、
はい、
このリストがすごく面白くていいソフトがいっぱいあるんで、このリストを日本の雑誌のこう連載に使っていいですかっていうメールを書いたら、
はあ、
すぐに解約してもらえて OK ですよっていうのをあの書面っていうかメールでもらえたんで、
はあはあはあはあ、
その AOL のトップ20のリストをベースに、その連載やってたっていうのがあって、
あ、それがベースになってたんですか。
そうですね。
ああ、ははは、じゃあ、林さんが手収集してたわけではないんですね。
そうですね。そうすると、こう、日本ではまだ全然聞いたこともないような、もうアメリカの最新のシェアウェアが、あの、読めて、それでこう、もう、あの、その連載が結構評判になってですね、ただまあ当時、日本の、そのニフティとかにはまだそのシェアウェアがアップロードされてないっていうのがあって、結構、あの、記事だけ紹介してるけど全然手に入らないじゃないかな。すごいもうなんか、あの、頭に来るじゃないけど、なんだろう、その、もどかしいっていう、あの、声をいっぱいいただいて、
はい。
そこからこう、ニフティの、はい、いろんな、Mac ユーザーグループの、その、なんでしょう、
はいはい、
フォーラムとかに、その、海外からやった、あの、IOL からダウンロードしたシェアウェアを僕がまとめて、日本に送って、
はい、
でそれをニフティのこう方がですね、こうアップロードしてくれるっていうのが毎月始まって、でそのうちでもマックパンに今度はあの僕はパソコン通信やってないんで、
はい、
そのパソコン通信してる人たちだけのやるのはなんか、あの、けしからんじゃなくて、そういったお話をいただくようになってですね、当時、あの、マックパワーでは、
はい、
何でしたっけ、PDS ディスクコピーサービスを始めたんですよ。
ほ
う。ちょっと僕も日本に住んでなかったのであんまり詳しく知らないんですけど、あの、
はい、
カラーのフロッピーディスクを、
はい、
と、なんか郵送料の切手を、Mac パワー編集部に送ると、
はい、
Mac パワー編集部の方でその、欲しいって言ってるそのシェアウェアをですね、あの、PDS 全部フロッピーディスクにコピーして変装するっていう。
あー、はいはいはいはい。ほ
ー。そういう、でも、その、やっぱり僕の連載が結構その当時のマックパワーのなんだろう、引きにもなっていたって、だからその、あの連載があるためにあのマックパワー買ってる人ができても結構いた人気連載だったんで。
あ、そうなんですか。
それで、アスキーもだからその、なんね、その人のソフトウェアを、
はい。
ネタにしてお金儲けなきゃいけないんで、そこは全部ボランティアでやってましたよね。
ああですね。さすがにそこで儲けちゃうと問題になりますもんね。そうですか。でも、それって結構すごい量来たんじゃないですか。
めっちゃ、それで次の夏休みかなんか、マックパンに行った時に驚きましたね。こう、フロッピーディスクの山があって、
はい、
で、アルバイトの、その時のアルバイトの人もひたすらこうディスクをコピーしてるんですよね、こうやって。
は
ぁ。ちょっとかわいそうになっちゃうぐらいの感じでした
よ。そうですか。で、じゃあそういう風に、まあまあまあ、でもすでにあれですよね。アルバイトだったんですよね、その当時はまだ。
そうですね。まあ、アルバイトはその夏休みの間だけで、多分1、2ヶ月の間だけだったんですけど。
はあ、で、あの、記事を書くのに関しては、じゃあ、あの、あくまでアルバイトじゃなくて、こう、依頼みたいな感じで。
そうですね。はい、一応、うん。いや、その、はい、そうですね。アルバイトとしての時に一応連載をいただいたんですけど、はい、アルバイトの時にも一応、アルバイト料とは別に原稿料ももらっていたし。
あ、そうなんですか。
で、アメリカに帰った後もずっと、その、毎月2本、プラスアルファで、あの、まあ、 そうですね。結構いろいろアメリカにいるってことで、アメリカ、アップルがなんか発表した時にすぐに西海岸に飛んで行って取材できたんで。
お
ー。で、なんでしょう、そのうちはマックパーのにですね、アメリカ駐在員みたいな形で肩書きが取るようになって、全然社員でもなんでもないんですけど。
は
ぁー。で、僕も一応その名刺を作ってもらったらですね、毎日、郵便物が、もう、お前、郵便物来すぎだとかって怒られるぐらいに、郵便局に怒られるぐらいにですね、毎日、もうその2、30通ぐらい郵便物が来るようになって、いろんな会社の、案内ですとかそういったものが。
はぁー、そうなんですか。
しばらくの間は、マックパー編集部の US オフィスという僕の住んでた当時のアパートになってましたね。
そうなんですか。
ええ、
素晴らしいですね。そうなんですか。はい、皆さん最後まで聞いてくださってありがとうございます。プラスドット系代表プロコーチ香川和之でございます。皆さん、今日も最後まで聞いてくださって本当にありがとうございます。さてはて、今回の林さんのお話、皆さんいかがだったでしょうか。僕は編集しながらすごく笑わせていただきました。本当に、楽しいお話だったと思います。さてはて、先日ある方からちょっとなんかすごく昔話が多いと、言われまして、この今回の林さんの件、この番組ですね、IT の話とかをするのがちょっと目的の番組ではないので、あくまでそのゲストの方が登場したら、その方の今までのその過ごしてきた人生とか、そのお時間のその中で起こったことを聞かせていただこうという番組ですので、当然ながら林信之さんもその方針でお話をすごくプライベートな面も聞かせていただいております。というわけで今後もどんな方が出てもそういう感じの番組です。よろしくお願いいたします。さてはて、前回から、やっておりますプレゼントの募集なんですが、まだ引き続きやっております。内容は石川直子さんが、パートナーの方と一緒にやっている、番組の CD です。手作り CD です。岸井美津さんが、ゲストで出られている分なんですが、まだ詳細の方は、カフェ2066とカフェ2066 4iPhone の、記事の方に、上げておきますので、またご確認ください。ちなみに締め切りは、2009年、10月31日、24時となっております。皆さん、内容はコーチングの、内容になりますが、ご興味ある方ぜひ、どしどしご応募ください。それではまた、次回も林さん続きます。次回が最終回です。それではまたお会いしましょう。それではまた。